経営者の未来像。マコトマネジメント代表の三田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今回も始まりましたということで、素晴らしいゲストの方をお招きしています。では三永さんからご紹介をまずお願いいたします。
はい、本日はですね、株式会社テクテクの森代表取締役桑田社長にお越しいただきました。桑田社長はですね、もう何でも知ってるというかですね、あ、この人すごいなっていうぐらいの人です。これが僕の浅い話なんですけど、桑田社長は深い話をしていただけます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうテクテクの森からすごく興味が湧き上がって止まらないんですが、はい、さあ、それでは、はい、桑田社長、よろしくお願いいたします。じゃあまず桑田社長のストーリーぐらいからお伺いしても大丈夫でしょうか。お願いします。
ストーリーですね、今会社2社を経営してまして、障害を持つ方への就労移行支援ですね、それとあとサブカル系のクリエイティブの制作事業を2社やっております。で、なんでこれをこう立ち上げたかって話ですよね。私ですね、もともと人材組織開発の仕事を15年ぐらいやっていて、その後福祉の仕事も3年ぐらいですかね、現場から経営までやらせていただいて、自分で作るならこんな会社がいいかなと思って作り始めたんですけど、はい、こうやって福祉とかこう経験してと思ったのが、非常にこう制度に偏ったなんかサービスが多いなっていう、その人そのもの、あなたは知的だからより養護学校ですよとかですね、あなたは悪いのでこう就労移行ですよっていう、なんかその人個性がすごい死んでるって感じていて、かつものすごいこう否定をされてる方が多いなっていう人生、自分が好き嫌いとかっていうよりも、なんかもう極端な話言うと、なんか生まれてきたことをね後悔するようなこうメッセージを受け取っていてっていう、何が好き、どんなものがね愛してるってことがないので、その感性をとにかく取り戻してほしいなって思いがありまして、なのでこう我々の会社のビジョンがこう好きから始まるっていうビジョンを掲げてくる、
めちゃくちゃいいです、
制度に当てはめるのではなくて、彼らが好きなことを思う存分やる場を作りたいということで、で私はですね、サブカルというとかね、アニメとか漫画とかすごい好きだったんで、事業所を立ち上げようと思って始めてますと、そういった福祉事業をやってると、やっぱりね、こう、引きこもりの方も多かったりして、なんかね、アニメとかね、大好きな方多いんですよね。
そうなんですね。
でもなんかそういうことに関してキラキラとですね、生き生きと話したりだとか、本当素晴らしい絵描いたりとか、クリエイティブを持つ人がいて。
なるほど、そうです。なんかすごく特化されてる方もきっと多いですよね。なんか好きな、大好きなことに。
です。なので思う存分好きなことやってもらおうと思って事業を始めたっていうところがきっかけです。
はい。
なんか語ればちょっといくらでも語れるんですけど。
ああ、いや、もういくらでも語る、すごい聞き、
語ってほしいんですよ。
二つ、大きくその福祉的なね、枠組みではない思う存分好きなことをやってほしいっていう話が、あともう一つ、先ほど話した経歴の中に一組織をですね、支援する会社。もその仕事そのものはとても素晴らしかったですし、今でもいい会社だと思うんですけど、やっぱりこう資本主義であったり、こういったこう企業で働く、雇用というものそのものの難しさを感じていて、組織は人をすぐ手段化するっていうところを感じていて、個性というよりもその企業に対するいかに効率的であるかですね、合理的であるかっていうところで、言い方は悪いですけども、歯車であったり部品というのは、とか多くて、それが巧妙なんですよね。いろんな、私もそういうことをやってきたわけですけど、そのやりがいがあるような形であるんですけど、もちろんそれはそれで素晴らしいんですけど、やっぱりもう根っこにあるのはやっぱ個人とか、やっぱ人を幸せにほしいって思いがあって、なんかそういう企業に働くとか稼ぐっていうことを目的にするんではなくて、そうではなくて、まず思う存分ですね、その自分自身を、その人らしさを生きるっていう、なんかそういう社会も作れたらなと思っていて、入り口機能として好きなことを思う存分やる場所を作るんですけど、 だけどね、みんながお互いが個性を生かして、ありながらこう生きていける社会っていうのは、こう、実はテーマとして。
いや、むちゃくちゃ素敵です
う
ね。
ん、ですね。
なんかやらされてるじゃなくて、本当にやる価値を自分で見出せるようなね、まあ、会社っていうのもそうあるとなんか嬉しいなっていうのはね、思うんですけど、それが本当にそういう形作っていかれてるっていうのがむちゃくちゃ素敵ですね。
ね
それでそれで。それでなんかいくらでも出てくると
え。あ、
お
でも、
伺いしておりまして。
で、まあ、一方でこう難しさというか、こういう誤解
はい
される
はい。
ことがあるので伝えているんですけれども、こう、好きなことを、もうきっかけに何かを始めるっていうことと、やはりこうお金を稼いで食べ続けることって、やっぱこれはまた別な力だと思っていて、その稼ぐっていうことはちょっとまた置いておいてですね、そう、入り物を大事にしているのは、まあ、また話が戻るんですけれども、やっぱり彼は否定をされ続けているということで、まず好きなものを思う存やってほしい。で、かつ、やっぱり好きなことを、ね、やってると成長するんですよね、人って。こうイラスト、ね、作れるようになったりって。こうそうすると、あ、自分はなんか成長できるんだなって感じたり。好きなことを通じて、こう利用者同士が仲良くなったりですね。なんで、こう仲間もできて、で、自分は成長できる。で、かつ、そういった自分が、なんだろう、好きなこと、やりたいことを発信したら手伝ってくれる大人がいる、こう社会がいる。こう社会の健全なこう信頼もできると思っていて、その後に、こう、なんでしょうかね、彼らなりの健全な選択ができるといいなと思ってまして、入り口に特化してるっていう、そういう趣旨があります。だから実際稼ごうと思うと、ね、趣味は好きなものは好きなものとして、まあ、アルバイトをするとか、まあ、一般企業に勤めるっていう選択肢もできますし、でも私はまだちょっとね、コミュニケーション面に課題があるので、こう、福祉的なサービスを受けてみようとか。本当すごい大変かもしれないけど、クリエイティブなところで大変だけどやってみようみたいな、なんかそういったこう選択肢もできると思っていて、まずはそこまでなこう自己肯定感だったり、社会の信頼っていうところをこう作るっていうことを今始めてます。すごく嬉しいなと思ったのは、これ、うちのスタッフがちょっと独特なんですけれども、働いてるスタッフが、いわゆる福祉の専門職の方ではないんですね。クリエイティブを生業としているので、まあもともと美大でそういう専門的な勉強をしていた方であったりだとか、まあクリエイティブなこうゲーム会社とかでこうクリエイターとして活躍されていた方が働いているので、まあいわゆるクリエイターであって支援職じゃないんです。これは、何ですかね、まあ、意図したわけではないです。結果的に良かったなと思うの。そうすると彼らはいわゆるこう支援する側、される側ってならないんですね。同じクリエイティブが好きなもの同士として、まあ、同士がたまたま同じ場に集まっていて、まあ、スタッフという役割、利用者として役割っていうのがあるだけで。で、スタッフの関わりも、まあ、同僚であったりね、そう、後輩みたいな形で関わるので、なんか、利用者さんに言われてすごい嬉しかったのが、こう、テクテクに来ているとですね、なんか自分の子会社であることを忘れるとかですね。なんかすごい、こう、利用者の中にこう自慢するって、テクテクに僕は言ってるんだ、みたいですね。障害は普通のクリエイティブ会社に通ってるみたいな形で、家族が友達に言ってるって、そう胸張って帰る場所。それも嬉しくて。
めちゃくちゃ嬉しいですね、それ。そういう言葉が出てくると。
結果、最近こう就職した方もいらっしゃるんですけど、
ああ、そうなんだ、すごい。
その方は、いわゆる不安障害といってですね、こう、コミュニケーションと自分は人のことを正しく理解できるんじゃないかとか、自分の言ってることが変わらないんじゃないかってことで、極めてコミュニケーションが苦手な方で、まあ、10年ぐらいも引きこもってて、もう仕事なんかね、絶対できないと思ってたらしいんですけど、
そうですよね。
気づいたらな、勝手に就職してて、我々何もしてないのに、勝手に応募して、しかも一般企業に、で、障害者枠とか違うところで受かって、属されてるんですと、なんとしたんですかって聞いたら、いや、あまりにもスタッフの方が普通に接してくれてるんで、なんか自分はもしかしたら普通の人間なのかもしれないと思いました。コミュニケーションが働くことに対する不安が、なんかなく、ついたらなくなってました。
すごい。まあ、
これ
本
は、
来のね、自分の力が本当に。
おっしゃる通りで、本当そこが素晴らしいなと思っていて、我々支援者が何かこう教えたりとか、なんか能力を引き出すってよりは、もともと持っているものが多分、それが多分環境によって発露されてないだけで、とか、だけでこう生きる力、本当人それぞれ持ってるんだなっていうのは、本当に感じ
すごい。
ていただい
めちゃくち
て、
ゃ素敵ですね。
それは 好きなことを思う存分やる、感性を開く、フラットな関係で人として生きてる中で、あと自分の持ってるものが自然と発露するっていう、まあ、そういうことだと思いたいなと思ってしてる。
うん、でもそんな環境いっぱい増えてほしいですね、でも本当にね。今何人ぐらいいらっしゃるんですか、そちらには。
今、事業所としては2事業所ありまして、
はい。
されている方は130名。
あ
利用いただくのは1事業所30名前後ぐらいですね。
うん、で皆さんはそこを見つけてやってこられるんですかね、やっぱり。テクテクグループっていうところが、それだけ認知度っていうか、広がっていってるっていうことなんですね。
最初のうちはそうですね、我々も。新しい事業者だったので、まあ、ウェブとか。で、まあ、引きこもっているのですね。まあ、いないので、彼らは。ただ、ネットで、ね、で、そこで見つけていただいて。最近は、こう、認知度も結構上がってきたので、そういった開発している施設であったり、あと、最近、お医者さんが結構ですね、いろいろ、テクを紹介いただいたりして。
もう信頼関係ですよね、そこは。
そうですね、おっしゃる通りで。お医者さんとしてもね、こう10年間面倒見て薬も変え、カウンセリングもやってたんだけど、なんか子が、なんかテクテクでやったらよると。なんでだっていうかって、まあ好きなことやるのが一番元気につながるよねって、はいはい、ね、生活のリズムは整いますし、まあ体力もついてますねっていうことで、結構喜ばれますね、なんか周りの、
もう生きたお薬ですね、薬、本当に飲む薬ではなくて、一番大切な薬がそこにあったっていう感じですね。
中にあると思ってて。
いや、それで本当社会に、本当に自然に出ていて、それが当たり前のようになっていたら、ご家族も、ね、むちゃくちゃ嬉しいし、ご本人のそのテクテクと出会ったことで人生がむちゃくちゃ変わりますね。
ですね。おっしゃるとおり、家族との関係とかすごい大事で、側面、あ、こんな風に笑うんだって、こんなに生き生き、あ、なんか、イラストとか作ってるんですね、って驚かれること。昔なんです、親とかにね、新たな顔とか見せるのってね。
嬉しいと思う。泣くと思う、それ。いや、素晴らしいです。で、はい。じゃあ、光永さん、そんな桑田社長に、はい、としても聞きたいこと、あるってね、おっしゃってましたね。はい。
そうですね。今の話も聞いて、さらにもっと質問もしたくなりましたけども、まず、この経営者、桑田社長の経営者として、未来像、そして、この世の中の環境の未来像っていうのは、どのように考えられて、どのように進んでいくものになっていくとか、なるだろうとか、そういうのを聞きたいなと。いうふうに思います。
はい。ありがとうございます。多分ですね、こう、もう一つの会社が、なんか頑張るみたいな時代も終わるんだろうな、と思います。
はい、はい、
はい。まあ、障害とか、まあ、非常に象徴的ですけど、この生きづらさとか、まあ、社会の負とかですね、もしくは成し遂げた、志みたいに掲げたときに、多分、それをみんながね、お互いシェアしたり、助けるようになっていくんだと思って、共感資本主義みたいな言葉もね、最近は
言い始めて、はい。はい。はい。
その生きづらさをみんながシェアして助け合うっていう、そういう社会が、多分目指すべき未来。としても、そういったところに我々も貢献していきたいなと思ってます。
今されてることは、東京、関東が中心なんでしょうかね。
そうですね、今関東が。
場所的には。
はい。
これ全国に広がって、本当に、なんだろう、その、壁っていうのがどんどんなくなるような、なんかそういう施設が増えていくと、まあ施設って言っていいのかどうか、その人が自分らしく戻れる場所というか、なんかね、それってなんか今後の展開とかはあるんでしょうか？
そうですね。まあ、コミュニティの再生なんだと思ってまして、で私も東京の中央線にこだわってるのは、まあ、中央線でやってるんですけども、まあ、ダイバーシティとか、そういったこうのサブカルとかのこう根っことして文化があると思ってるんですね。笑っておじさん
に
消されない人もいるよね、みたいな。まあ、中央線で言うとね、こうロックとかお笑いとかそういうね。 文化があって、そういうのを許容する街だと思っていて、なそれを象徴できるようなこう街をね、もともとそういったあるものを、まあ、今の現代になる形で新しいコミュニティを作ってなんか発信できたら嬉しいなと。なので最近始めた取り組みとしても、うちの事業所って夕方以降って結構開放してるんですね。
はい。
養護施設の方に今度来ていただいて、放課後の居場所にしてもらったりとか、検討するときに場所として使っていただいたりっていうことで、こといろんな人がこう場所として、有効活用するし、まあ、困った人が集まって、で、そこで集まった人で一緒にどうするっていうような、まあ、そんなコミュニティの機能を果たそうかなと思っていて。
ああ、すごい。そんなのってなんかこう、もっともっと発信していく、今まで発信されていく場所とかっていうのは、なんか各ね、地域でなんか、桑田社長のそのアイディアちょっと教えてほしいとか、どういうふうに作っていけばいいですか、なんていうのが、すごくなんかこう、聞きたい人いっぱいいるような私気がしたんですけれども。
私もでもこれ正直、私よりもですね、もうどんどん先に進んでる方はいっぱいいてですね、その人たち、教えていただきながらやってるってこう。
ああ、そうなんですね。
私が考えたっていうよりも素晴らしい先人がいっぱいいるっていう。
心
強いですね。
そういうところと出会えた人が本当に幸せだなって思いますし、それを、そういうところがあるんだっていうのはもっともっとなんか、私は知らなかったので、信じていきたいですね。
私そのものって、水永さんもそうですけど、そういったところ、思った経営者が、正直こんなにいるんだって、僕、ここまだ週ぐらいですかね、水永さんとの。全国にそういう方がいて、結構最近ですね、結構まだ希望があるなって逆に思って、それをまだ一人で頑張んなきゃみたいなこと思ってたんですけど、水永さんはじめ素敵な経営者見ることができて、本当いろんな活動から僕も学ぶことが多くて、そこ、この半年でだいぶ事業も変わってきたんですよ、実際。コミュニティ開くっていう活動とかも、おぼろげながらしたいなと思ってたけど、やっぱり具体的にイメージとかわからなかったのを、こう、いろいろなアドバイスいただいたりとか、ことがあってですね、僕も日々学びながら、こうやりながらトライして、したとこなので、こういう仲間がいるっていうことを、なんか、アイデアそのものより、そういう、こうですね、志を持った人がいっぱいいるんだってことをもっとみんな知っていただけると嬉しいかなと思ってます。
素晴らしい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にそういう思いが詰まったいろんな事業の経営の方からいただけるアイデアだったり、めちゃくちゃなんか素敵だなって思いました。はい、ありがとう。もうあっという間に本当にお時間なんですけれども、はい、
はい、
ありがとうございました、桑田社長。
ありがとうございます。
今日聞いていらっしゃるリスナーの皆さんも、もし聞いてみたい、こんな地域でこういうことやってみたいっていうね、そんな、アイデアであったり、または質問であったり、あったらぜひ寄せていただきたいなと思います。じゃあ、水永さん。はい。じゃあ皆さんにラスト、ご挨拶お願いいたします。
はい。桑田社長、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こういうふうにしてですね、生きるっていう喜びを体現できるっていうところを桑田社長は、こう、広げていく。そして日本全国で広がっていく。そして仲間が、広がっていけばすごく住みよい国もしくは地域ができていくのではないかというところで、これからが楽しみだなというふうに思いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。